アーン・ウコン。ゆだるような暑い夏の日だった。五条旧街道もあまりの暑さに陽炎が揺らめいている。最近は舗装されている道も多く見かけるようになったが、まだまだ少ない。この街道のように凹凸の激しい地面ばかりだ。風鈴の音色が耳にうるさい。ハンカチで汗を拭いながらカバンの紐を肩にかけ直す。街道に面した一軒の民家、表札には福部とある。玄関の戸を開け、中へ声をかける。木山です。お約束のものをお持ちしました。奥からせわしない様子で駆け寄ってきた割烹着の女性が手ぬぐい頭巾を脱ぎながら人懐っこい笑顔を向ける。
こんにちは、木山さん。今日も暑いわね。ご苦労様。
宮子さんこそご苦労様です。身重なんですから家事もほどほどにしておかないと。
ありがとう。でも動かないでいるのもよくないのよ。
大変ですね。
暑かったでしょ。今麦茶を持ってくるわね。
いえ、お気遣いなく。ご主人は2階ですか？
そうなの。仕事が行き詰まっているみたいで、朝からうんうんうなってるわ。銀行からの融資もお願いしないといけないんだけど、なかなか難しいみたい。
なるほど、大変そうだ。
あなたは？あの人のところで修行だなんて大変でしょう。傲慢だし、人の言うことは聞かないし。
傍若無人の体現者ですからね。
誰に対してもそうよ。あの人の屋敷には行ったことがある？
この横にある豪邸ですか？
いいえ、あそこは別宅よ。屋敷はお山のふもとにあるの。
肝心なことは言おうとしない人ですからね。秘密主義というか、なんというか。人のことはとやかく聞いてくるくせに、自分のことになると煙に巻こうとする。女遊びが激しいのは昔からですか？お二人は昔馴染みだとか。
郷里が同じなの。小さな山村の生まれで、あっちはお地主のご当主、こっちは分家の中でも特に遠縁。同じ一族とは言っても身分違いも甚だしいんだけど、ああいう性格だからトラブルも多くて、年も近いからいつも間に立ってたわ。そうね、15を数える頃には悪い遊びを覚えてたわ。お酒に賭け事、女の人とか。
木山君は覚えてはダメよと釘を刺される。
あなたも二枚目だもの。女性の方が放っておかないでしょう。まあほどほどにね。
はいと曖昧に返してから2階へ上がる。襖を開けると畳の上で文机に向かってうんうんうなっている福部氏の後ろ姿が見えた。福部さん、入りますよ。
ああ、木山君か。
振り返った福部さんの表情はいつになく暗い。分厚い眼鏡を指で押し上げながらボリボリと頭をかいた。武将髭があちこちに生えていて、なるほど、これはかなり煮詰まっているらしい。頼まれていたものを縦脇から預かってきました。
おお、本当かい。
目の色を変えて四つん這いで駆け寄ってくる彼を手で制する。約束のものが先です。
もちろんだ。どこにあったかな。
部屋の隅に乱雑に並んでいる玉石混交の骨董品の山。その中から小さな木箱を取り出して、埃を手で払いながら笑顔を浮かべた。
あったあった。
木箱を開けると、中には黒い光沢のある布が収められていて、 その布を丁寧に解くと中から真っ白い根付けが姿を見せた。ぼんやりと銀ねず色の輝きが私の目には見えた。
これは…
福部さんが手のひらの上でくるりと根付けの正面をこちらに向ける。それは固くまぶたを閉じたカエルの横顔を模していた。手足を縮め、丸く体を閉じている。
江戸時代の終わり、慶応年間に水晶で作られたそうなんだが、少し色が濁っているだろう。ずいぶん前に手に入れたんだが、一向に買い手がつかなくてね。ほったらかししてたんだ。ところが、こないだ立脇とここで飲んでいたら急に、カエルの根付けをよこせ、銀行の頭取が欲しがっているものと交換してやるだなんて言うもんだから、驚いたよ。渡りに船とはこのことだ。
この根付けのことは前から話していたんですか？
いいえ。彼はね、そういう不思議なところがあるんだ。僕はね、神通力だと呼んでいるけれど、彼に言うと馬鹿にされるんだ。
そうですかと私はつぶやきながら、根付けのことが気になって仕方がなくなってしまった。
木山君、どうかしたのかい？
いえ、特には。少し見惚れてしまいました。
いいだろう。だけどね、さっぱり売れないんだ。この商いをしているとたまにこういうことがある。
そういうものですか。
ああ、でも骨董はいいよ。幾人もの持ち主と年月を経て器に魂が注がれてゆくんだ。
ええ、本当に素晴らしいものは見ればわかる。思わず本音が漏れてしまい、口を閉ざす。すいません、話がそれてしまった。
いや、構わないよ。
では改めて、こちらがご要望の品です。中身は見るなと言われていますので、カバンごとお渡ししますね。カバンと木箱を交換する。満面の笑みを浮かべる福部さんは、今にもカバンに抱きつきそうなほどだ。よほどのものが入っているのだろうが、私の目には何の色も見えない。ならば、そんなものに用はない。
彼らしいなあ。別に見せてあげてもいいだろうに、ねえ。
駒遣いですから。
不服そうじゃないか。でも本当に助かったよ。これで融資が受けられるのならありがたいことだ。立脇にもよろしく伝えておいてほしい。
わかりました。そのように。
立ち上がって帰ろうとする私を福部さんが引き止める。
もう帰るのかい？
今来たばかりじゃないか。お茶でも飲んでいったらいい。
そうだ、そばを食べに行こうか。盛りそばでも手繰りながら話そう。
ありがとうございます。ですが、お仕事の邪魔になりますから、早く融資の話を進めた方がいいと思いますよ。宮子さんに心配をかけたらいけません。
え、宮子が？
それではと告げて背を向ける。スマも閉めないまま廊下へ降りて、まっすぐに玄関へ向かう。
あら、もう帰り？
はい。次の用事がありますので、これで。
気をつけてね。暑さに倒れてしまわないように。
ありがとうございますとだけ答えて家を出る。後ろ手で戸を閉めながら、不意に手のひらの中にある木箱がみじろぐように動いたような気がした。遠くでセミの声が聞こえる。頬を伝う汗がゆっくりと顎を伝って地面へと落ちた。魂の色は そのものの本質をこれ以上ないほど雄弁に語る。どれほど外見や言葉遣いを繕っても、それだけは嘘をつかない。色は千差万別だが、一つだけ共通していることがある。罪を犯した者は魂の色が濁ってゆく。すべての色を混ぜ合わせると黒くなるように、色は混沌を増すごとに深く黒く落ちていく。輝かしいほどに美しい魂が濁っていく。その落差こそが真に尊く美しいのを私は知っている。黄昏に染まる街並みを遠くに眺めながら、手のひらの中の根付けへ視線を落とす。目を閉じた水晶のカエル、これは本物だ。思わず口元が歪むのを止められない。せっかくの機会だ。街並み、雑踏の中を行き交う人々を見る。川の流れのように動いていく雑多な色合い、その中にひときわ濁った男を見つけて微笑む。あれならいいだろう。血走った瞳、上着の懐に深く入れた右腕、背中を丸くして足早に歩いていく。その背後をつかず離れず追う。男は決してこちらを振り向くことはない。誰かを襲うことはあっても、自分が襲われるなどとは想像もしないのだろう。やがて男の足が止まる。人気のない薄暗い路地を歩く若い女性の後ろ姿。獲物を見つけた獣のように獰猛に笑っているのがわかる。トンネルに差し掛かり、夕日が届かなくなる。男の歩みが速くなる。音もなく背後から駆け寄り、口を塞ごうと左手を伸ばした瞬間、男の魂に指をかける。爪の先を引っ掛けるようにそっと触れるだけでいい。雲の糸に絡め取られたように男の動きが硬直する。うめき声一つ上がらない。指先一つ満足に動かせないだろう。女性の後ろ姿がやがて見えなくなった。人間は誰しも生を受けた頃には純白に輝く魂を持っているけれど、君のように自らの魂を汚し濁らせていくだけの存在になるものも少なくない。私が我慢ならないのは、君のような人間が他人の魂にまで薄汚れた手垢をつけることだ。生かしておいて何になるというのか。正面から男を見据える。我が身に何が起きたのか分からず、その顔は恐怖に染まっている。狩る側が狩られる側だと思い知らされ、恐ろしさに震えていた。上着の下に握られた錆の浮いた出刃包丁が鈍く光っている。裁こうなどとは思わない。ただ私はどうしても知りたいんだ。手のひらを開く。水晶のカエルが口を開いて鳴く。一つではない、幾百幾千ものカエルの絶叫が薄暗い闇に響き渡る。狂ったような悲鳴。ぐるりとカエルの固く閉じられた瞳が開く。 宇宙のように深遠な瞳の奥にうろがあった。男が絶叫を上げる。断末魔の悲鳴はいつ耳にしても骨身にしみる。カエルがすべてを飲み込み、その瞳と口を閉じる。銀ネズ色のそれがにわかに変色する。まるで男の魂の色がにじみ出ていくように、黒く黒く変じていく。鉄黒色となったカエルをそっと撫でるとひやりと冷たい。俗物ほど悲鳴が大きいのはどういうわけなのだろう。布に根付けを包み、木箱へとうやうやしく収める。立脇は気づくだろうか。あれは深く物を見る。その時はその時か。自重せずにはいられない。愚かだと言ってしまえばそれまでだが、こればかりはどうしようもない。学生帽を目深にかぶり直し、黄昏に染まる雑踏へ足を踏み入れてしまえば、誰も私のことなど見えはしない。水尾楼の中庭の東屋で、立脇は私が来るのを待っていた。すでに日は落ち、古池には夜空の月が映り込んでいる。随分と遅かったな。葉巻に火を灯しながら、立脇は少し責めるように言った。福部さんのところで世間話をしていました。宮子さんのお腹も随分と大きくなっていましたよ。あいつの腹がでかいのは昔からだろう。昔馴染みにも口が悪い。性分だからな。それで福部から預かってきたか。ええ、言われた通りに。木箱を取り出して手渡す。蓋を外し、布を解いてじっと根付けを見る。間違いない、こいつだ。立脇はうなずいてから根付けをポイと古池へと放り投げた。ぽちゃんと水面がはじけて、カエルの根付けは音もなく沈んでいく。どうした？何か言いたげだな。もったいない。いらないのなら私にくれたらいいのに。バカ言え。あれは曰く付きだ。人の手に渡らない方がいい。本当は砕いてしまってもよかったんだが、あのカエルに罪はない。そうあるべく作られただけだ。今々し、あの骨董店の言う通りにな。人が物を選ぶのではない。物が持ち主を選ぶ。言い得て妙だろう。あのカエルもいずれ、縁のある持ち主を選ぶのかもしれん。その時はその時だ。葉巻の煙を闇夜に吐きながらため息をこぼす。都の様子はどうだった？元気そうでしたよ。そうか。少し沈黙が続いて、立脇がこぼすように言葉を出した。家福はあざなえる縄のごとしという言葉があるが、うちの一族には祝福と呪いを受けている。あいつはもう立脇の分家も抜けて福部に嫁いでいるから無用な心配かもしれないがな。幸せそうでしたよ。そうか。つぶやくように言ってから目を閉じ、
言葉を噛みしめているようだった。
それならいい。縦脇の魂、その輝きがかつてないほどに揺れるのを私は見た。それは炎の揺らめきのように荘厳で、心を奪われるほど美しかった。その時、私の中で生まれた衝動を何と言えばいいのだろう。危うい金鉱で積み上げられた荘厳な塔、その根元にある急所を見つけた。そんな気分だった。高く高く積み上げなければいけない。何もかも一切が廃人と化すほどに。
ギアマ、術理を教えてやろう。
それはどういう心境の変化ですか？
気まぐれだ。嫌ならやめるが。
ならありがたく。
古池の小岩の上でカエルがひっそりと鳴く。その声はどこかあの男の断末魔に似ているような気がした。
以上、アアンウコンという話でございました。